31章です。23節からですね、31章の23節からになっていきます。31章の前半ですね、思い出してください。今、この、まあ、基本的にどういう状況かというと、もう、イスラエルがエルサレムがバビロンによって滅ぼされる、まあ、そのもう手前というか、この捕らえ移されて第二次捕囚ですか、エコヌヤとかその人たちが捕らえ移されてですね、もう本当に、まあ、なんか言い方は良くないけど断末魔っていうかね、エルサレムがもう終わりに近づいている時にですね、神が慰めを与えます。その後にあなたたちを戻すよと。で、31章にはそのラケルの嘆きが書いてありました。覚えてますか、ね、ラマで聞こえる苦しみの嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いていると15節にあってですね、けれども、必ずその報いがあるよ。そしてエフライムも泣いていると書いてあるんですね。イスラエルが泣いています。で、私は懲らしみを受けておりますと、このへり下っている中において、私本当に私の腹渡はわな泣いていると神は言われました。憐れまずにはいられない。これが神様の心ですね。本当に悔いている魂に対して神様はもう本当に魂をこのようにして揺るがせているぐらい憐れんでおられます。そして21節が面白かったですね。標柱を立てなさいと、道しるべをつけなさいと。これはもう捕らえ移されていくときにつけなさいと言われてるんですね。これ象徴的なあれです。なぜかと言ったら、戻ってくるときに道しるべになっていることができるようにという、戻ることが前提の補修なんだと。そして新しいことを想像されると22節になります。だから、新しくされるんだというこの深い神の思いがあるんですね。この前も学びましたが、良い、この幸いな約束と訳されてましたけれども、良い言葉を私は用意していると訳すことができます。トブっていうね、神様のこれは良かったというこの創造の時に神が使われた言葉ですよ。これをこの捕囚から戻ってくる時に神は使っておられる、その思いを持っておられる。そして一人の男、女が一人の男っていうのは、これはつまり、このエルサレムが、本当にイスラエルの神のみをすがっていく、その関係に戻されるよということです。ですからこの帰還する約束があって、そしてその続きになります。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。私が彼らの囚われ人を帰らせるとき、彼らは再び次の言葉をユダの町国とその町々で語ろう。義の住みか、聖なる山よ、主があなたを祝福されるように。ユダとそのすべての町の者はそこに住み、農夫も群れを連れて旅する者もそこに住む。私が疲れた魂を潤し、すべてのしもんだ魂を満たすからだ。で、ここで私は目覚めて見渡した。私の眠りは心地よかった。戻った後に神がユダの国とその町々をどうするかが書かれていて、その山があるわけですね。これエルサレムの山をはじめとする、この山々がありますけれども、エルサレムのことでしょう。聖なる山であって、で、義の住むところとしてくださると。で、これは神の恵みなんですね。私たちがなんか正しくなるべく努力するということではない。むしろユダの民は不義に満ちていたわけです。けれども神が賜物としてこの義と聖を身につけさせてくださっている状態です。で、これ町ですから、神様の約束がこの 農夫もいて群れを連れて旅するもの、いわゆるこの群れが増える廃墟であったところが群れが増える、これもあるんですけれども、私たちにとってはキリスト者の生活そのものがですね、賜物としてのこの義と聖があるよということです。エペソの4章の22節から24節にこれ書いてあるんですが、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方の心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。新しくされています。義と聖がにかたどり作られている神の真理に従って、その新しい人を身につける。だから私はもう新しくされてこのようにして、回復したユダの町々と同じようにですね、この聖なる住まい、なんだ、聖なる山であり、そして義なる住まいがあるわけなんです。で、私たちもそれを身につけて歩んでいきなさいというこの勧めが今読んだこのエペソの4章なんですね。そして疲れた魂が癒されます。この疲れというのはどこから来るかと言いますと、どうでしょうね、皆さん、魂が疲れるってどういうところから来ると感じるでしょうか。ん、あ、魂が疲れる、本当に疲れを覚える、もちろん肉体の疲れはありますけれども、精神的にも含めて魂の疲れというのは反抗から来るかな、罪によって、抵抗する、反抗する、まあ、これは神に対しても、そうで、自分自身がそのように疲れてくるということもあるし、またある人が自分に対してその罪を犯してくるのであれば、それが非常に疲れを覚えますよね。それを取り除かれました。癒しが与えられています。あと気落ちしているというのもそうですね。これは罪からやはり来ますね。本来ならばこういう、状態でなければいけないのが、罪によって期待外れになっている、失望。でも神の希望は失望に終わらない状態にこのしてくださるということで、この魂の潤いとしぼんだ魂ですね、この気落ちした魂を満たしてくれると嬉しいですね。そして夢で見たんです、これを。あるいは幻で見てました、エレミアが。今までのこの神様の言葉というのは、彼が夢あるいは幻の中で見ていたということがはっきりここで分かりますね。そして目覚めた後に主が続けて語られました。見よ、その日が来るという言葉が繰り返し出てきます。その日が来るよ、この日が来るよ、これを期待していなさい、これに望みをかけなさいということですけれども、主の見告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家に人間の種と家畜の種をまく。かつて私が引き抜き引き倒し、壊し滅ぼし災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直し、また植えるために見守ろう。主の見告げ。今まで私たちはこのエレミア書の前半部分においては、引き抜いて引き倒して壊して滅ぼし災いを与えるという神の強い決意にも近い意志を、御心を読んできたわけなんです。で、それと同じぐらいに今度は神が、立て直しと植えるために力を入れる、決心をしておられる、御心をもう定めておられるということです。で、実はエレミアが召されるとき、預言者として一章に書いてありましたけれども、引き抜くことさえもがですね、植え直すことが前提で、神様はそれを目的で引き抜くとおっしゃっていたわけなんです。で、ここでとっても大事ですね。時があるんだよ。神は時を定めておられて、時に従って取り扱いが変わるんですね。今原稿にもないんですけど、思い出したんですが、私が書 会社を退職するときですね、退職しますとこう言ったらですね、皆の、この態度というかこの話し方とかですね、全てが変わりましたね。もう時、その退職するということが決まったその時を過ぎたら、その全ての人が、その会社の人というよりもその会社の外の人ですねとして、まあ逆に丁重にもういろいろ語ってくれたりするわけでしょ。でこのように神は時を設けておられて、大事なのは、いいですか、すごい大事ですね。ローマの3章の25節26節に書いてあるんですけれども、神様はご自分の怒りを表す時を定めておられて、そしてその時に怒りを完全に表して、それからは許しによって私たちに取り組まれるということがあります。これは何かというと十字架ですね。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエス・キリストを信じる者を義とお認めになるためですと。ということは私たちは今どの時代に生きてますか。恵みの時代に生きてます。この今言っているこの立て直して植えるというその時代に生きています。これはもう個人ですね。ここではあの町、そのものですけれども、またはユダの土地そのものですが、私たちにとってはこの人生、生活ですね、そこで立て直して植えるために神様は行ってくださってるんだよっていうことなんです。だからこう決してね、今トラウマになってはいけない、過去のことが今もあるんだというふうに思ってはいけないんですね。それがね、この29節30節に書いてあるんですよ。その日には彼らはもう父が水ぶどうを食べたので、子供の歯が浮くとは言わない。人はそれぞれ自分の咎のために死ぬ。誰でも水ぶどう酒を食べる者は歯が、水ぶどうを食べる者は歯が浮くのだと。で、これは当時のことわざで、簡単に言うと父のしたことがそのまま子が、こうもらなければいけない、そのしたことを受けなければいけないという意味なんですね。で、帰還して来るイスラエルの民にとって、先祖たちの罪を自分たちが呪いのようにして受け継いでいくことになるんだろうという恐れは当然持っていたわけなんですが、神はいいえ、もしあなたが同じ罪を繰り返すならば、あなた自身に災いは来るけれども、先祖が犯した罪についてあなたはその呪いは取り除かれてるんだよということをおっしゃっているわけなんですね。ですから私たちはキリストにあって新しく作られたのですから、過去の災いを運命であるかのように今引きずってはいけないし、そうではないんだということ、これを知る必要があります。で、31節です。見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだと。このように新しい契約の約束があり、新しいという言葉に先ほど言ったように、新しい創造という、完全に新たにするという、 意味合いがあります。で、この詳しいことを午前礼拝でここじっくりと見てきましたので、後で、お聞きください。参加されなかった方はお聞きください。そして35節です。主はこう仰せられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかき立てて、波を騒がせる方、その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主の蜜げイスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできない。主はこうせられる。もし上の天が計られ、下の地の元いが探り出されるなら、私もイスラエルのすべての子孫を彼らの行ったすべてのことのために退けよう。主の蜜げ。新しい契約についてですね、多くの誤解があります。多くのというより大きなだね。新しい契約は教会のものであると。けれども今読んだら、31節を見ると、イスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶと言ってるんです。イスラエルの家とユダの家は何ですか？イスラエルの家とユダの家ですよ。今笑ってくださってる方はありがとうございます。もちろん弟子たちに対してイエス様は、私が流す血が新しい契約のためなんだよと言われました。そして私たちは教会として聖餐に預かるように神から命じられています。しかしイスラエルに対して神が結んでくださったこの契約を、キリストにあって私たちはその祝福をですね、この契約をこの預かることができる、そこに参加することができるようにしてくださったわけであって、この契約はイスラエルの民に残されているんですね。で、実現するのが、この新約聖書を見、またこのエレミア書を見ても簡単に分かりますけれども、後で、この、正し、義の和解だというのが出てくるんですね。キリストの話で、その時に実現することが分かる。つまりイエス様戻ってこられる時ですね。分かるんですけれども、ここ今読んだら、35節から37節を読むとですね、彼らは残ることが分かるでしょう。見捨てられてないことが分かると思います。だから私たちはこの聖書の世界と今の世界をですね、分けて考えてはいけないし、分かれてないんだよということを神様はイスラエルの人たちを通して教えております。ユダヤ人いますね。有名な人、皆さん挙げられます？ユダヤ人でパッパッパッと、例えばね、アインシュタインとかね、簡単じゃないですか。今で有名なユダヤ人って、ハリウッドには結構ユダヤ人多いですからね。あとイスラエルに、スピルバーグね、スピルバーグユダヤ人ですよ。もういかにもって感じですね、彼の顔を見たら。たくさんいます。もうアメリカで一緒にスクールミニストリーで勉強してた中でもユダヤ人の兄弟はいましたし、つまりイエス様を信じているユダヤ人もいます。いるんですよ。で、彼らは今バビロンの土地から、この当時ですね、聖書の時代ですよ、バビロンの土地から引き離されて、そしてもう捨てられてしまってるんではないかという、とてつもないこのもう絶望感があったわけでしょ。で、紀元の70年にやはりローマによって彼らは、エルサレムを同じようにして滅ぼされて、そして世界に離散する民となったわけなんです。だから昔の、例えば、ペリシテ人とかモアブ人とかエドム人とか、他にももう 昔のなんていうの、遺跡でしか見ることができないナバタイ人とかね、この前イスラエル旅行、ヨルダン旅行行った人は、ね、そういう人の一つであったはずなんです、イスラエルは、ユダヤ人は。ところが今も生きています。ここに言ってる通りです。今太陽出てますか、月出てますか、当然出てますね。だからこれが変えられたら、取り去られたら、イスラエルもいなくなるよって。あとは上の天が、全てがこのもう全て研究し尽くされてるでしょうか、宇宙について。またこの下にあるマグマとか地上のこの下のことについて、あの地球の下のことについてですね、調べ尽くされてるでしょうか。されてないですね。でこれされたら、もしかしたら退けようって言ってる。それだけ、イスラエルは私は残すよと。これすごいでしょう。これを永遠の保証と言っていいでしょう。で神様はこのイスラエルに継ぎ木したというのが、この異邦人、イスラエル人ではない、キリストを信じる、キリストというのもユダヤ人のメシアですよ。ユダヤ人のメシアを信じる者たちが私たちなんですね。だから私たちの救いも確かなんです。だからユダヤ人、今のユダヤ人を見るということは、私たちの救いがどれほど確かであり、神様がどれほど永遠の愛で愛しておられるか、そして永遠の許しを、先ほども歌いました、永遠の許しを与えておられるかということが分かるわけなんです。神の愛を知るときに十字架を見なさい。これはもうほぼほとんども90何パーセントかね、もう十字架を見なさいとこう言います。でも神はいろんなところに証を残しておられて、ご自分の愛の、いや、ユダヤ人に対して大きなその証がありますよね。今も残っているこの神の愛、あれほどの取り扱いを受けているにもかかわらず、ホロコーストなど、しかしむしろそういう取り扱いを通して神が愛しておられるという意味の深さが分かるわけですね。で38節ですが、見よその日が来る、主の御告げ、その日この町はハナヌエルの櫓から隅の門まで主のために建て直される。はかり縄はさらにそれよりガレブの丘に伸び、ゴアの方に向かう。死体と灰との谷全体、キレロンの側の東の方、馬の門の隅までの畑は皆主に性別され、もはや常しえに根こそぎにされず、壊されることもないと。非常に具体的な約束です。何かほわほわした約束ではなくて、この言葉を聞いたユダヤ人は、エルサレムの人たちは、ここまで具体的に生々しくですね、神様のこの慰めの約束が実現するということを聞いたんですね。ここ私たちにはもう本当に何だろうこれって感じですよね。このハナヌエルの櫓から隅の門までって、これ詳しく調べると、この北の方からですね、西、なんだ、時計反対回り、反対時計回りで南の方向かって、そしてこの北の方に行くというこの城壁がある部分をこの巡っている状況です。でこれが全てこの秤縄が与えられるというのは、全てこれが神のものとされて、あなた方のものとなるよという、いわゆるこの寸法を測って、ここまでがあなた方の土地ですよというような時に、この秤縄というのが出てきますよ。でこれだけ具体的なんですね。で私たちの生活もね、具体的にこのような恵みがある、この永遠の救いがあるんだということを知ってください。具体的なんです。で私たちの具体的なところで、神様が確かに私に救いをくださったんだということを見ていくことができるわけです。では32章です、ごめんなさい。でこれらの幻に対してね、エレミアは信仰によって行動に移すように促しておられます。ユダの王ゼデキアの第10年、すなわち ネブカデレザルの第18年に主からエレミアにあった御言葉、時は一気にゼデキヤの第10年に飛んでいます。で、次を読むと分かるんですが、バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中でと書いてあるように、包囲を始めています。9年、ゼデキヤの治世の9年の時にバビロンにゼデキヤが反逆したので、包囲をバビロンが始めました。塁を築いて城壁に越え、中に入る準備をしていたわけなんです。で、それが1年ぐらい経ってるんですね。おそらくは第10年とありますけど、まあでも10年目のどのあたりかっていうので分からないんですけれども、しばらく経っているわけです。で、その時バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアはユダの王の家にある監視の庭の監に監禁されていた。で、彼が監禁されたのは、ユダの王ゼデキヤがエレミアに、なぜあなたは預言するのかと尋ねた時、エレミアが次のように答えたからである。主はこうおっしゃられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。それで彼はこれを攻め取る。ユダの王ゼデキヤはカルデア人の手から逃れることはできない。彼は必ずバビロンの王の手に渡され、彼と口と口で語り、目と目で彼を見る。彼はまたゼデキヤをバビロンへ連れて行く。それでゼデキヤは、私が彼を顧みる日までそこにいる。主の見告げ、あなた方はカルデア人と戦っても勝つことはできないと。で、これが監禁された理由でした。で、これからね、34章以降でゼデキヤ王の治世で起こったことについて見ていきますが、エレミアが確かに監禁されていきますですね。で、ゼデキヤ王については、まあ、詳しく学びますのでいいですけれども、彼はですね、ちょうどなんていうかな、ヘロデ王に近いかな、なんかそれっぽいな、まあ、俗だものっていうことについてはまた別にして、何かっていうと、聞くんですよ、神の言葉は聞くんですが、ゼデキヤは周りの人たちに自分が殺されるんじゃないか、つまりバビロンと戦おうと言ってる人たちに自分が殺されるんではないかという恐れを抱いてました。これ取り巻きはいるじゃないですか。で、その人たちが結構牛耳ってた、バビロンと最後まで戦うんだと、ね、そしてバビロンに勝てるんだと、で、このように言っていました。でも、そのようなプレッシャーを王にかけて、その取り巻きが、そしてエレミアを穴の中に入れて、で、穴の中に入れたところをこの助け出した人がいてですね、そして今度は王の庭に監禁して、まあそっちの方がもっと当然ながら状況はいいんですけれども、で、その中で彼がいたわけなんです。で、今ここで書いてあるように、生々しい予言をゼデキヤに対してやっていました。バビロンの王と目と目で、口と口で語る、そこまではっきりと王を見て、そして捕らえ移されると、顧みる日までと書いてますけれども、これはですね、34章を見ると分かるんですけども、彼はですね、死ぬ時には丁重に葬られることが書いてありますですね。でもバビロンにまあずっといて、そこで死ぬということであります。で、その時、ここは大事ですね、監禁されている時なんです。エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父シャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ、あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。すると主の言葉の通り、叔父の子ハナムエルが私のところ、監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のアナトテにある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり、買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知ったと。主の言葉であると知ったって書いてあるように、彼はですね、このアナトテにある私の畑を買ってくれ、あなたには買い戻す権利があるんだっていう、これこのハナムエルがそういうふうに言おうと、 どういうふうに語られたのかわからないですけれども、何かそういう強い思いが与えられたのか。でも一体これ何なんだろうなというのがあったと思うんですね。で実際にハナムエルがやってきたので、あ、これは主の言葉なんだって確認したというか確信したんですね。まあ、似たようなことがペテロのことを思い出してみますね。ペテロがヨッパにいるときに、風呂敷が天から降りてくる幻があってですね、ほふって食べなさいと、でもほふって食べなさいと言ったその動物が、この汚れたものとされている、ものでね、主よ私は食べることはできませんと言ったけれども、主が神が清くしたものをなぜ、汚れているというのかと言った。でこれの幻が何度3度もあったんです。でもその時にはまだ分からなかった。ところがコルネリオという、ローマの百人隊長が異邦人でユダヤ人ではなくて、で彼がに対して天使が現れて、そしてペテロを呼びなさいとこう言ったわけです。でそこで使いを送って、そしてその使いを見たペテロがこれは主から来たものであると確認したんですね。このような感じだと思います。で内容が何かと言いますと、ここでこのアナトテというのはエレミアの出身地ですけれども、エルサレムからまあ数キロ離れたところにありますが、北に畑を買い戻す権利があると、近親者の土地の買い戻しということです。でこれは土地の名前がなくならないように神が、その近親者がその土地を売らなければいけないほど貧しくなったもののために肩代わりして買い取って、そして名前が残っているようにするわけですね。誰か斎藤さんという人がいたらね、その同じ斎藤の人が買い取ったら同じ斎藤のままじゃないですかですね。でこれが神がこのレビ記に書いてあるんですけれども、この近親者がその買い取ることによって神が与えておられたその部族ごと種族ごと部族ごとの割り当て地を失うことがないようにされたんですね。でこの叔父の、子、つまりいとこですね、ハナムエルが買ってくれとこう言ったんです。そして次見てください、9節。そこで私は叔父の子ハナムエルからアナトテにある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。すなわち証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀を測り、命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、叔父の子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダヤ人たちの前で購入証書をマクセヤの子ネイリアの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器に入れ、これを長い期間保存せよ。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。再びこの国で家や畑やブドウ畑が買われるようになるのだと。先ほど言うの忘れましたけれども、ルツもね、ルツ記にあるルツも同じようにしてボアズが買ってですね、ナオミのエリメレクか、ナオミの夫エリメレクの名を残したとありますけれども、で今この購入手続きをしています。でこの封印をしているっていうのはどういうものかというと、このよく時代世界史の中の時代劇に出てくるような、ね、巻物をねに牢を落として固まった牢を落ちたところに、まあ普通はこの、指輪とかにハンコがあるんですよ。ハンコ代わりの、でそれをこう押してね、で印の形を作って印形っていうのかな、分かんないけど、それでやって、そして巻物が見えないようにするわけですよ。このいわゆるなんか手紙でもそうじゃないですか、このなんか端っこのところをなんかこのシール貼ったらさ、 中見れないようになってるじゃないですか。ああいう感じにするわけですよ。でそれを、封印を解くっていうふうに日本語でも訳されてますけど、黙示録にも出てきますね。黙示録も全世界をあがなう時、神様がそれ封印を解くって話が書いてます。で、まあ、封印を解くって言っても、この日本人だとこのなんかあの紐がついてるのこうなんか紐を解くみたいに見えるけれども、あの韓国語の聖書を見ると面白いんですね。これね、あの割るっていうか打つっていうか割るっていうかなんていうかな、この打つみたいな感じで書いてあるんですね。で何かって言ったら、その解くんじゃなくて、紐を解くんじゃなくて、その牢のところをバシッと割るわけですよ。でこれは後で開く時にそれするんですね。でもう一つ開かれたこの購入証書、写しみたいなもんですね。でこれを土の器に入れると、で証人の前でこれを行うと、お金もねこれ払って、もう契約書ですよ、交わしてるわけですよ、簡単に言うと。で器に入れると、素焼きの器っていうのはすごい保存をするのが得意で、まあ、それが証明されたのは、1940年代ですね、第一発見された紫海文書の素焼きの器というのは、もうそっくりそのまま紀元前1世紀2世紀あたりの紫海文書がですね、そのまま保存できていたというような優れものなんですよ。でこれは長期間だから、ここに保存されていても大丈夫なんです。あとバラクっていう人が出てきますけど、これ彼これから活躍します。このエレミア書に出てきますけど、まあ簡単に言うとエレミアの直属の彼ですよ。書く人で書記官みたいなもんですね。書記みたいなもんですね。でこれ手続き取りました。で私は購入証書をネリアの子バルクに渡した後、主に祈っていった。ああ神主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした身腕とを持って天と地を作られました。あなたは何一つできないことありません。ここが一番あれですね、32章では大事な言葉。ああ。どうでしょうか、土地を買い取ったところでもうバビロンがいるんですよ、来てるんですよ。土地なんて当然没収ですよ。全く意味のない契約を交わしたんです、人間的に考えたら。だからそういう言葉が与えられて、神からで、そうだなって分かって、そして手続きまで取って、そして今読んだように、再びこの国で家や畑やブドウ畑が買われるようになると、信仰を持って、まあ、予言したわけなんですよ。ところが口で言って信仰を持って語ったんですが、よくよく考えてみると、めっちゃめちゃアホなことやったんですよ。もうバビロンに取られてしまうものを、没収されるものをわざわざ購入したんです。考えられてますか、不動産で購入するときに。まあこれは何ていうのかな、気狂ってるって言った方がいいかもしれませんね。でこれがエレミアの中で知性がとこの追いついてないんですね。自分の思いが追いついてないまま、神様に語られてそのまま行って、そのまま予言して、でも自分の知性ではありえないって、なんかそういうなんかあのなんかテレビ番組の時なんかありえないっていうね状態だから、ああってこう言ってるんですよ。で信仰の悩みってね、ぜひこれ味わってみてください。ああイエス様信じましたって言っちゃったああバプテスマ受けちゃったこれでいいんですよ、後で悩めばいいから、後で悩めばいいんですよ。で今悩んでるエレミアの祈りを読みますけれども、信仰というのは非常に霊的なんです。知性を超えている行為なんです。知性で考えたらとんでもないことをやってるんです。でも行動に移すっていうのはすごい大事で、神様に言われたらそれをやっていくと。 だから宣教師なりね、何かどこかに神様に示されたっていう人はですね、普通に考えたら不可能なことであって、っていうことであってですね、まあこういう私たちもこの開拓、この教会を始めるっていう時も、まあ基本的にそういうことをやる時っていうのはなんですよ。皆さん私のこと知ってました？まあ、知ってた人何人かいるけども、こんなに知ってない人の方が多いでしょ、圧倒的にね。でもね、この東京だからまだ人が来るかなっていうなんか予測つくけども、田舎でね、この前行ってきました、私たちの仲間のね、兄弟、この宣教師の人たちがもう ど田舎でやってらっしゃいますよ、ね、でも神に言われたら行くんですね。行動に移すんです。でイエス様を伝えるのは大事だって口で言うのと、実際に住民票まで移して生活の拠点を移して、その後の生活の保障もどうなるかなっていうのが分からないときに行動に移してやるのって全然違う問題でしょ。超悩みよね。で今エレミアが悩んでるんです。で悩むときに一生懸命もうすがりついて祈ってるんですよ。まずあなたにできないことは何一つないって言ってるんです。不可能なことじゃない。そしてあなたは恵みを仙台にまで施し、18節ご覧ください。先祖の咎をこの後の子らの懐に報いる方、偉大な力強い神、その名は万軍の主です。おもんぱかりは大きく、宮座は力があり、御目は人の心をすべての道に開いており、人それぞれの生き方に従い、行いの結ぶ身に従ってすべてに報いをされます。でここで神様は力のある方だと紹介し、偉大な方だと紹介し、そして報いを正しく与えられる方だということを祈っているわけなんです。だから神に言われたことにそのまま応答してったのであるから、神は必ず正しく報いてくださるということをここで祈りを込めてるんですね。で次に、あなたは今日までエジプトの国でイスラエルと人の中で印と不思議を行われ、ご自身の名を今日のようにされました。あなたはまた見た目イスラエルを印と不思議と強い見てと述べた身腕と大いなる恐れと思ってエジプトの国から連れ出し、あなたが彼らの先祖に与えると誓われたこの国、乳と蜜の流れる国を彼らに授けられましたと。具体的にですね、神はご自分が力強い方だけではなく、また報いを正しく与えられる方だけではなくて、具体的に特別に選んでくださってご自分の恵みをこの及ぼしてくださるわけなんですね。これ選ばれた民だったんです、イスラエルがね。で皆さんもキリストになって選ばれてるんですよ。全ての人の神であるんですが、具体的に生活の中でこのその神様の身をも恵み、仙台まで及ぼすという恵みを示して関わってくださる存在として、この神様は皆さんを選んでおられます。そしてここでもうイスラエルを選んでおられるわけですね。で約束の地にまでご自分の愛を示していました。でも23節、彼らはそこに行ってこれを所有しましたが、あなたの声に聞き従わず、あなたの立法に歩まず、あなたが彼らにせよと命じたことを何一つ行わなかったので、あなたは彼らをこのようなあらゆる災いに合わせなさいました。ご覧ください、この町を攻め取ろうとして類が築かれました。この町は剣と飢饉と疫病のために攻めているカルデア人の手に渡されようとしています。あなたの告げられたことは成就しました。ご覧の通りです、ね、でここまではずっとエレミアが予言していたことだし、その通りになっていることを確認しているんです。でここまではね、彼はね、こう信仰的に 身についていたっていうのかな、実際にそうなった。でも自分が今やったことについてはまだなんかつんのめってね、なんだかさっぱりわからないっていうか、倒れそうになってるっていうか、神主よ、あなたはこの町がカルデア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い証人を立てようと仰せられますと。わけわかんないです、主よと祈ってるんですね。 そしてエレミヤに次のような主の言葉があったよ。見よ、私はすべての肉なる者の神主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。さっきねエレミヤ自身も祈ったんですよ。あなたにできないことは一つもないって。で神様はそれを確認しておられるんですね。でね、このね、なんだよエレミアって最初そう言ってかっこよく祈ったのに、なんか最後は疑い持ってるじゃないかなんてね、こう高みの見別的にこういう感想を持ったらね、僕たちひっきりなしやってんすよ。神様の真理を祈るじゃないですか。けれども具体的なことに入っていくとですね、このなんていうか Google マップみたいに、この最初はね世界地図でね、こう世界ってすごいおーとかっつってね、神様すごいおーとかってなってるんだけど、実際にこの生活でこのストリートビューまで見えるところまで行ってるさ、なんだかわけわかんなくなってきたって、どこにいるんだろうって。で神様がでよくやりますよ、だから私祈りの中 で神様また思い起こさせてくださるんですよ。その具体的なことについても私は何一つ不可能なことはないんだよと。でそれゆえ主はこう知られる、見よ、私はこの町をカルデア人の手とバビロンの王ネブカデレザルの手に渡す。彼はこれを取ろう。またこの町を攻めているカルデア人は来てこの町に火をつけて焼く。また人々が屋上でバールに香を焚き、他の神々に注ぎのブドウ酒を注いで、私の怒りを引き起こしたその家々にも火をつけて焼く。神がねこうやって裁きを行われますけれども、やっていたことはねバールですね。これカナン人のね神々ですよ。偶像ですよ。屋上で香を焚くってんです。屋上っていうのは平らになってるんですね。そのイスラエルの家っていうのは平らになっていて、そこでいろいろといろんな作業をするんですけど、そこにバールを置いたんですね。注ぎのブドウ酒もやったと。そしてなぜならイスラエルの子らとユダの子らは若い頃から私の目の前に悪のみを行い、イスラエルの子らはその手の技を持って私の怒りを引き起こすのみであったからだ。主の蜜毛、この町は建てられた日から今日まで私の怒りと憤りを引き起こしたので、私はこれを私の顔の前から取り除く。それはイスラエルの子らとユダの子らが、すなわち彼ら自身とその王、首長、祭司、預言者が、またユダの人もエルサレムの住民も私の怒りを引き起こすために行ったすべての悪のためであると。で、このように彼らは若い頃から行っていたって、この習慣になってたんですね。習慣になってずっと行っていて、で初めの頃からって、建てられた日からって書いてますけれども、このダビデの子ソロモンの晩年からすでに偶像礼拝は始まっていたんですね。そして一部だけじゃなくて社会の地位にあるいろんな階層の人々にもう浸透していたという状態でありました。で彼らは私に顔ではなく背を向け、私がしきりに彼らに教えるが聞いて懲らしめを受けるものもなく、私の名が付けられている宮に忌むべきものを置いてこれを汚し、私が命じもせず心に思い浮かべもしなかったことが、彼らはモレクのために自分の息子娘を捧げて、この忌み嫌うべきことを行うためにベンヒノムの谷にバールの高きところを築き、ユダを迷わせたと。また以前もね学びましたが、神はなんかこう急に怒り出して怒ってるんじゃないんですね。むしろですね、彼らが背を向けているところを、神は背を向けている人に対して何かできることはないんですよ。無理やり変えさせることはできない。だからこその激しい神様のある意味で妬みの愛の言葉なんですね。しきりに語りかけておられる。神様ひどい強い言葉を言うようになってるけど、じゃあそうじゃなくてひどいのは自分なんですよね。背を向けてずっとこうやって話してるのにね、知らないってこうやってずっとこうやって意固地になって、どうですか、超失礼でしょ。話してる時にいきなり背を向けてこうやって話してさ、超失礼でしょ。でこれをずっと私たち神が行って、神に対してイスラエルの民が行って、で一番ひどいのが心に思い浮かべもしなかったとありますけれども、バールという神様がいて、その祭壇を使ってこのモアブ人が自分たちの神として拝んでいたこのケモ、ケモシなく、モレクだ、モレク、快楽の神ですから。でこれを持ち込んで、この習慣習わしを持ち込んだんです。で火の中を 通らせたと、燃やしたんです、赤ん坊。まあ快楽のあれですよね、望まない妊娠ですよ。子供を産みたいと思ってそういう行為を行うのではなくて、 快楽のために行って望まぬ妊娠をして、その処理方法ですね。でそれゆえ今イスラエルの神主はあなた方が剣と飢饉と疫病によりバビロンの王の手に渡されると言っているこの町についてこうおせられる。見よ、私は私の怒りと憤りと憤怒激怒を持って散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ安らかに住ませる。はい、ここでの大事な接続詞があります。36節はそれゆえなんです。神は憤りを示されたんですね。それゆえにこれからは約束と癒し、回復と癒しと平安の計画を実行すると。怒りを満たされたからこそ平和を確立されると。だから十字架であって、十字架というのは神の怒りが満たされたところであって、その神の意思を見たら、神の御心を見たら、神様がどれほどそこから私たちを立ち返らせたいかということが分かります。ここでは怒りと憤りと激怒なんですけれども、その情熱を持って今度は逆に集めて帰らせて安らかに住まわせるとというパッションを持ってらっしゃるんだよということです。神様の恵みはこういうパッションがあります。神の恵みと、こう書いてますね。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物は多くの人々に満ち溢れるんですと。だからこの違反がたくさんあるところに今度は神の恵みがイエス様にあって満ち溢れますよということです。で彼らは私の民となり、私は彼らの民となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの子ら、後の子らの幸福のために彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らをから離れず彼らを幸福にするために彼らと常しえの契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように私に対する恐れを彼らの心に与える。私は彼らを幸福にして彼らを私の喜びとし、真実をもって心を尽くし思いを尽くして彼らをこの国に植えようと。これ先ほどの新しい契約の内容ですね。一つの心と一つの道と新しく与えてくださるわけです。常しえの契約というのは新しい契約のことです。だから神から去ることのないような恐れを、敬いをね、その心に与え、そして彼らの特徴は今度は41節というのは彼らを私の喜びとすると。だから私たちが神様を喜ぶと書いてないんですよ、ここで。もちろんそれって大事ですけれども、神を喜びとするって大事だけど、これ逆で私たちを、彼らを私の喜びとすると。で真実を持ってね、心を尽くし思いを尽くして彼らを植えるって言うんですね。あれ、これ普通ね、この旧約聖書に古い契約の方に慣れてる人は思いを尽くし心を尽くし力を尽くして私に従いなさいという言葉が分かるんです。でイエス様ご自身もね、それは新命記のど新命記どこだっけ、ね、心を尽くし思い尽くし精神を尽くして力を尽くして主なる神を愛しなさいと。それ私たちがすることとして書かれてるじゃないですか。ここ逆なんですよ。逆で私が、神が心を尽くし思いを尽くしてこの国に植えようとこう言っておられるわけなんですね。開拓精神、入植って言ってもいいですね。この入植じゃなくて植えるっていうのはね、入植というとなんか私たち悪いイメージがありますけど、先住民を追い出してとかね、いやそういうことになります。私教会だってある意味で入植ですよ。全くちなんか 何もないところに一つの霊的な信仰の共同体が、家が生まれるわけでしょ。まあアーミッシュみたいにね、一緒に生活するわけではないけれどもね、アーミッシュっていうのはねアメリカにあるんですけど、自分たちで全部自活するわけですよ。自給自足だ。そこまではしませんけれども、植えられていくときに神のその情熱がここに書いてあります。 で、誠にも主はこうおせられる。私がこの大きな災いを皆この民にもたらしたように、私が彼らに語っている幸福も皆私が彼らにもたらす。あなた方がこの地は荒れ果てて、人間も家畜もいなくなり、カルデア人の手に渡されると言っているこの国で再び畑が買われるようになる。ベニヤミンの地でもエルサレム近郊でもユダの町々でも山地の町々でも低地の町々でもネギブの町々でも銀で畑が買われ、証書に署名し封印し証人を立てるようになる。それは私が彼らの囚われ人を帰らせるからだ。主の御告げ、ね、今ここで答えを与えられました。今帰るから、帰らせるから、今ここに書いてある具体的な地方です。これね、ベニヤミンから南の地域ですね。エルサレム近郊、ユダの町々、山地っていうのはこれユダの山地のことでしょう。低地ではシェフェラと言ってですね、この地中海とユダ山地の間にある低地のことです。ネゲブっていうのはその南にある、ベールシェバの南ですね。で、そこが土地の売買がこの買い取るということが行われるようになるほど彼らの土地になっているということです。戻りますよって言ってることです。すごいですね。で、この繰り返しですよ。信仰によって前に出て、その自分でも何やってるかわからない状態になるぐらいの大胆さが必要ですね。出るんですよ、前に。皆さんも結構前に出た方ですよね。全然教会の敷居なんて高す、超高いのにいつの間にか来ちゃってるってね。私何やってるのかしらって話になっちゃうじゃないですか。私も気狂ってると思いましたよ、初めに。やっぱ私もクリスチャンホームじゃなかったので、なんか気狂ってるなと思いましたね、若い時ですけども。でも神に祈ると、こうやって神様がね、いや、お前大丈夫だよって、お前のしたことは確かにこの約束通りで、私がこれに報いるんだからねって、確かにこの通りになるんだよって、ぜひ祈ってください。不安になったら、今やってることが一体何なんだろうと思ったら、神様は必ず約束を持って答えてくださいます。ハレルヤですね。そして33章は、今度はね、今の神の心をね、さらにね、このまとめて神様は話してくださいます。で、ここの33章で、この29章から続いているその、なんていう、幸いな約束、これが終わるんですけれども、まとめですね。理解を超えた大いなることっていうのがまとめになっています。理解を超えた大いなること。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。で、この理解を超えた大いなることのもともとのヘブル語の意味は、囲いがあって立ち入ることのできないという意味らしいんです。だから囲いがあるところに私たちが立ち入ることができないぐらい、神様が大いなることを用意してくださっているんですが、私たちの理解の及ぶことのできない、そこに立ち入ることのできないぐらい大いなることだって言うんです。これが神様の御心です。理解を超えたところの大いなることです。私を呼べ、そうすればって書いてあるんです、ここね。そうしたら告げるよって。で、これは神様がエレミアに対して特別な親しみを持って語っておられます。で、聖書の中には、神が特別な人にその人を友のように見なしてですね、私が今からやろうとしていることを示そうとおっしゃっておられる箇所がいくつもあります。アブラハムに対しては、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる国民となり、強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福されると。で、その後でソドムに対する神様の怒りを明らかにされたんですね。ダビデもですね、 こうやって祈りました。あなたはご自分の約束のためにあなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、この島海にそれを知らせてくださいましたと。大いなることを知らせてくださった。でね、今ね、アブラムとかダビデって言ったらちょっとこれでかすぎてね、私は全然関係ないよって言ったらね、身近な人たちね、弟子たち、あの失敗だらけの弟子たちにね、イエス様こう言われたんですよ。イエス様、神様に祈られてね、これらのことを賢い者や知恵ある者たちに隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。他の箇所ではあなた方は幸いです、あなた方は聞いてるから。他の人たちはね、これをね探し求めていたけれども、あなた方は今それを聞いてるんだよと。イエス様はそうやって、私たちにね、大いなること、理解を超えたところの大いなることを明らかにしてくださいます。求めなさいということですね。で、誠にイスラエルの神主はルイと剣で、引き倒されるこの町の家々とユダの王たちの家々についてこう仰せられる。家々についてですね、主が言われます。彼らはカルデア人と戦おうとして出ていくが、彼らは私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために私がこの町から顔を隠したからだ。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示すと。まずは傷を癒してくださいます。で、この傷という言葉は罪から来るもの、損傷ですね。これを聖書では言っています。だからイエス様が鞭打たれたというよりは癒し。文字通り傷を受けましたけれども、イエスの場合は傷を肉体的に受けてますけど、私は罪を犯したら魂において傷を受けています。これ癒してくださる。で、癒された結果っていうのは平安と真実が豊かに与えられるわけです。で、私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を返し、初めのように彼らを立て直す。この初めのようにってダビデの時でしょうね。ダビデがエルサレムを自分の町としました。あの時のように立て直してくださる。で、私は彼らが私に犯した全ての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いた全ての咎を許すと。清めて許してくださる。先ほどの新しい契約にもありました。で、この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与える全ての祝福のことを聞き、私がこの町に与える全ての祝福と平安のために恐れおののこうと。世界の中で喜びと栄誉と栄えとなって祝福となっていくという町になっていくんだということなんですね。で、ここでも先ほど話したように、私たちが喜んでいるんじゃなくて、ここで神が喜んで栄誉として栄えとしておられると。すごいですね。主はこうおっしゃられる。あなたが人間も家畜もいなくなって廃墟となったと言っているこのところ、人間も住民も家畜もいなくて荒れ廃れたユダの町々とエルサレムの巷でですか、その廃墟となったところでですよ、楽しみの声、喜びの声、花婿の声、花嫁の声、万軍の主に感謝せよ、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまでと言って、主の宮に感謝の生贄を携えてくる人たちの声が再び聞こえる。これはあなた、私がこの国の囚われ人を帰らせ、初めのようにするからであると、主は仰せられると、このようにして、喜びと楽しみが戻ってきて、感謝の生贄が捧げられるようになります。で、これがまさに廃墟となった神の裁きを受けたところで、つまり罪を犯した者は、その罪を犯しても神様が、その罪の増し加わるところには恵みがね、溢れたと。これを行ってくださいます。で、万軍の主はこうせられる。家畜も、人間も家畜もいなくて廃墟となったこのところに、そのすべての町々に再び群れをふさせる牧者たちの住まいができる。この山の町々でも、低地の町々、ネゲブの町々、ベニヤミの町々、エルサレム近郊、ユダの町々でも、再び群れが数を数える者の手を通り過ぎると主は仰せられる。このように、 私たちは今霊的な祝福をこういうなんていうか継ぎ木のようにしてね、この栄養分をもらって霊的な祝福はありますけれども、実際に神様がこのパッケージで、トータルパッケージで、全パッケージで約束の新しい約束を叶えてくださるときはね、この群れが増えるっていうの、で濃厚生活ができるっていう、これも含まれてきます。でこの数を数える者の手を通り過ぎるっていうのは、これ何かって言ったら、イエス様は昔っていうか、その新約聖書でね、この羊の門ですと言う、私は羊の門ですとこで言いました。これは羊が囲いのところにいて、そして、あ、間違えた、逆だ、羊が囲いのところに戻るときに、この杖をね下に下げてね、一匹一匹しかその中に入ることができないようにさせるんですよ。こうどんどん入っていくんじゃなくて、分かります、これ入っていくと、これちょっと杖を下にしてね、そして一匹ずつがこの、まあ、いわゆる行列作ってこう並んでいく、あのこの入っていくっていうかね、そういうふうにさせて、でその時に傷がないかどうかとか、その健康チェックもしながらね、この、羊飼いがある。でその様子がここに書いてあるんですね。数を数える者の手を通り過ぎると、すごい具体的ですね。で見よ、その日は来る、主の見告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就すると。何がその慈しみの言葉かというと、その日その時私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は主は私たちの正義と名付けられると。イエス様の予言です。素晴らしいですね。私たちの義ではなくて、義なる方が来られます。もうすでにイエス様来られて神の義を示してくださいましたが、義なる方が来られて、この若枝っていうのはこのメシアの呼びなんですね。若枝、枝が出てね、そして公義と正義を行ってくださり、それによってユダが救われると。そしてユダは、主は私たちの正義って、もうね、これね、二十何章だったっけな、3章に、エレミア書の23章に出てきてるんですよ、この約束。メシアが来られると、キリストが来られると。で少しだけね、この呼び名が変わってるんですね。正義の若枝って書いてますよね、ここでは。で23章では正しい若枝って書いてあるんです。何だ、同じじゃないですかって思うかもしれませんけど、これ上手な訳なんです。正しい若枝っていうのは、若枝が正しいっていうふうに強く言ってるんですね。イエス様が正しいと、正しい方だと。で正義の若枝っていうのは、正義を持っていて正義を提供できる若枝っていう意味です。つまりプレゼントのようにして、正義あげるよってこういうふうに言ってくれるから、つまり義と認められることです。信仰によって義と認められる、その義ですね。で恵みによって彼らがこの義を身につける。そして主は私たちの正義と、私たちの正義にもなるわけです。神の義が自分に、キリストによって与えられたので、私たちの義なんだと。誠に主はこうおっしゃられる、ダビデにはイスラエルの家の王座につく人が耐えることはない。またレビの祭司たちも私の前で全種の生贄を捧げ、穀物の捧げ物を焼き、いつも生贄を捧げる人が耐えることはない。今ね、王たちが捕らえ、王が捕らえされた、耐える、もうゼレキアがね捕らえされるんですよ。その前にもエコニアが捕らえされました。ダビデの王座がもう耐えるっていうのは、この目に見えていた。で、エルサレムの神殿が今度壊されました。だから生贄の制度もなくなったので、レビビ祭司たちももう耐えるっていうのが目の前に見えていた。ところが神様はそうならないよっておっしゃってるんです。まだ続くんだよっておっしゃってるんです。で、まあ、具体的にはどうなるかって言いますと、このイエス様がもう来られたので、このマリア系図を通して、このルカにあるね、ルカによる福音書、イエス様がダビデとなってくださった、ダビデの子となって現れてくださいました。ダビデ系がダビデのね、あれが続いてるし、レビもね、あのまだ今もう、あのユダヤ人の中でコヘンとか、レビとか、あのリーバイスってあるじゃん、リーバイス、あれレビですよ、意味、名前は続いてるんですよ。このアロン系の人たちは名前がこのユダヤ人の中でも残っていますですね。だから将来このイエス様戻っ、あのまた神の国において 生贄が捧げられるんですけれども、ちょっと考えにくいと思いますね。イエス様ももう十字架につけられて生贄となってくださったのに、このどうなるんですかと。でこれ意味合いが変わります。今私たちが生産式に預かっているときに、生産式の意味なんですか、思い出すためですよね。これによって私たちが救われるわけじゃないでしょ、まあ、それカトリックはそういうふうになんかそれちょっとそれっぽくね教えてるけど、これを通して私たちは清められていくんだ。まあなんだろうな、なんていうのかな、分かんない。まあいいでしょう、カトリックのことは。けれども思い出してるんですよ。同じようにね、この牛や羊を捧げてとしてもね、このイエス様をの下されたこと、十字架の技を思い出していくっていうことですね。でこれが行われていくんだと。で19節でエレミアに次のような主の言葉があった。主はこうおせられる、もしあなた方が昼と結んだ私の契約と夜と結んだ私の契約を破ることができ、昼と夜が定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべダビデと結んだ私の契約も破られ、彼にはその大座につく子がいなくなり、私に仕えるレビートの祭司たちの私の契約も破られよう、天の番所が数えきれず海の砂が測れないように、私は私のしもべダビデの子孫と私に仕えるレビートを増やすと。どうですか、さっきと同じですね。この昼と夜の契約、取り決めです。破られてないですよね。同じようにダビデの契約も破られないよう、そしてさらにダビデの王族が増えていくと、そしてレビ人も増えていくと、さらにこの王ダビデ王朝が栄えて、そしてレビ人もだからつまり生贄もね、このいわゆる神への礼拝も栄えていくということです。でエレミアに次のような主の言葉があった。あなたはこの民が主は選んだ2つの部族を退けたと言って話しているのを知らないのか。彼らは私の民をもはや1つの民ではないとみなして侮っていると。主はこうせられる、もし私が昼と夜とに契約を結ばず天と地の諸法則を私が定めらなかったらな、私はヤコブの子孫と私のしもべダビデの子孫と退け、その子孫の中からアブラハム、イサク、ヤコブの子孫の治めるものを選ばないようなこともあろう。しかし私は彼らの囚われ人を帰らせ彼らを憐れむと。やはり強調しますね。でここでは2つの部族というのはおそらくイスラエルとユダのことですね。だからイスラエル10部族とユダとあとベニヤミンですね。この南の方の2部族、これ2つって言ってもこのユダとイスラエルがもうなんか神様の民とは見なされてないかのように言われているけれども、んなことないよと。神様が言われて今ここで私のしもべダビデの子孫を退け、あとはアブラム、イサク、ヤコブの子孫を治めるものを選ばないこともあろうと。だから選ぶってことです。トラビトを返させる、彼らを憐れむと。ということで神様はね、破壊の時に絶対に私は救うよとおっしゃってくださいました。だからこのエレミア書ってすごい大事で、ここが何ていうの、台風の目って私お話ししましたけれども、本当に台風の目なんですよ。私たちが新しい契約にいる存在理由っていうか、このすごく如実にこのユダの民が民族的に国家的に通ったことがまさに私たち個々人のまたは教会として共同体の命とを表しているわけです。神を同じようにして罪を犯してしまったその場所でその生活で恵みを満ち溢らさせてくださいます。その傷を癒してくださいます。初めのように戻してくださいます。そして祝福し繁栄させてくださいます。もちろん痛みはあります。傷跡は残ってるでしょ。イエス様でもイエス様を見てください。イエス様も傷跡残したままですよ。その傷跡でさえがこう甘いっていうかな、イエス様も傷跡を残していると同じように神様の癒しを思い出すことのできるものとなるでしょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。 本当にあなたの幸いな計画を教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが祈りをもっと熱心に行っていって、お父様どうぞあなたが本当に私たちがなんかこの父のこの水ぶどう酒がこの方にまで移ってくるような、そういうふうに思ってしまう自分がいます。大いにいます、大いにあります。主よ、しかしあなたのこの約束を聞くことができたことを感謝いたします。ですから私たちが本当にエレミアと同じように熱心に祈っていって、あなたからの確認の言葉、確信を与える言葉をとたくさん受けていって、そしてあなたの恵みの足跡、この何 いくつも見つけることができるようにどうか助けてください。お願いいたします。あなたの恵みの御顔が本当に、照り輝かされて、ここにいるあなたの民が、平安のうちに守られますように。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。